火の用心。
おはよう日本全国消防団、日本放送の広田美由紀です。この番組は公益財団法人日本消防協会の協力でお送りします。
今日は住宅用火災警報器の交換の日だね。
そうね。この前料理中に煙が出た時は警報器が鳴ったおかげですぐに気づけたわ。
住宅用火災警報器をつけておいてよかったね。
住宅用火災警報器は火災の早期発見に大変有効です。大切なご家族を守るために設置後の定期的な点検や設置から10年を目安とした交換をお忘れなく。また住宅用消火器を設置されている方は使用方法や使用期限が過ぎていないかもご確認を。日本消防検定協会からのお知らせでした。おはよう日本全国消防団、今日のゲスト応援団はフリーアナウンサーで日本放送土曜朝の徳光和夫徳森火曜サタデーでもおなじみ徳光和夫さんです。
徳光目でございます。もう80を超えてもですね、こうしてまあお仕事いただけるのは嬉しいことなんでございますけども、この間孫娘にですね、誕生日でこうケーキがありましてですね、でこの時にね本当に年だなって感じたんでありますけどですね、誕生日ろうそく消して立ちくらみみたいな感じで川柳で言いますとそんなような感じでございましたけどですね、
はい、ありがとうございます。それでは
今朝もよろしくどうぞお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。はい、それでは早速消防団の方と電話をつないでお話伺ってまいりましょう。今日は令和元年の台風19号では甚大な被害が発生する中、懸命な救助活動に当たりました宮城県丸森町消防団の60歳船山俊一さんとお電話がつながっています。
緊張しますねこれはね。船山さん、徳光でございます。おはようございます。
どうもおはようございます。いつも元気もりもり還暦の船山でございます。
今日は
どうぞよろしくお願いいたします。
お声が筋肉になってますね本当に。
ねえ素敵ですね。
ありがとうございます。
船山さん、はい、まずその地元の丸森町についてなんでございますけども、ちょっとまた丸森町についてもご紹介いただけますでしょうか。
はい、まあ、私が住んでおります丸森町はですね、
はい、町ですね、はい、失礼しました、ね、僕丸森町って言いまして失礼しました、
はいはい、宮城県の最南端に位置しておりましてね、
はあはあ、
まあ、隣が福島県なんですね。まあ、人口が1万2000人ほどの小さな町なんですけれども、うん、まあ、ここは阿武隈高地に囲まれた盆地状の地形で、まあ、町の北部にはですね、阿武隈川がのどかに流れておりましてね、
浮かびますね、
船下りなんかを楽しむこともできるんですよね。
はーはー。それでは、ね、令和元年10月の台風19号ですね、はい、そこにおきましての活動についてちょっと伺わせていただきたいんでございますが、どういう被害があったんですかね。それまず教えていただけます。
まあ、3年半前になりますけれども、
そうですね、う
ん、まあ、総雨量がなんと600ミリを超えるような状況でですね、
はあ、
阿武隈川支流の堤防が決壊しまして、
ええ、
まあ、氾濫してしまったんですね。
氾濫ですね、はい、うん、
はい、
うん、
それで床上床下浸水、そういった家屋が多かったもんですから、
はい、
まあ、本当に今までにないぐらいのですね激しい被害だったんですよね、
うんうん、
また町内におきましてはですね、まあ、災害関連死を含めまして、まあ、亡くなった方が11人、そして行方不明者が1人と、まあ、町政史上最悪となるようなですね、まあ、甚大な被害をもたらした、まあ、台風19号でしたね。はい、
そういう中であれですか、
はい、
消防団ではどんな活動をされていらっしゃるんでしょうかね。
はい、まあ、消防団としてはですね、まあ、2人1組でまあ、逃げ遅れた方々の両脇を抱えましてですね、うん、避難所になってたのが役場だったもんですから、うん、その役場まで、うん、まあ、一人一人お年寄りの方もいたもんですからね、
うんうん、
まあ、声をかけまして励ましながら送り届けたというようなこともありましたしね、
うんうん、
また家の1階まで完全に浸水をしてしまいまして、2階で助けてくれという感じでですね、
うんうんうん、
助けを待ってる人も大勢いたんですよね、
うんうん、
まあ、そういった方々を救助ボートで、まあ、避難施設の方に送り届ける活動にも夜を徹して当たりまして、まあ、その結果としてですね、町内全域で97人の方を救出することができたということなんですよね。
頭が下がりますね。本当にお話を伺っておりまして、ちょっと改めてその97人もの方を救助されたということを伺いたいんでありますが、本当に消防団頑張りましたね。これはね、水が引いてからもですか、活動は続いたんですか。
まあ、そうなんですね。水が引いた後もですね、まあ、行方がわからない方がおりましたのでね、行方不明者の捜索、あるいは安否確認ですね、まあ、さらには浸水によって家屋が、まあ、泥だらけな状態だったもんですから、ごちゃごちゃになった家の中から、まあ、家財道具とか食器ですね、まあ、電化製品、布団などを運び出しましてですね、片付け作業も行ったんですよね。また本当にありがたいことにですね、まあ、全国からボランティアの方々が大勢丸森町に駆けつけていただきましたので、まあ、すごく助けられましたしね、今でも感謝をしております。
そういう方の中にはやっぱり全国の消防団の方も結構いらっしゃったんでしょうね。
いらっしゃいましたね。
そうでしょうね。
このつながりっていうのは大きかったですね。
大きいです ね、これはね、
はいはいはい、
最後にラジオを聞きの皆さんにメッセージをお願いいたします。
はい、若い人の町外流出とか、まあ、少子化などでですね、町の消防団員の確保が年々難しくなってきているんですよね。まあ、しかし突然の災害とか火災などに対応するためにはですね、もっともっと多くの団員がですね、必要となりますので、これからも特に若い団員の勧誘に向けてはですね、私力を入れていきたいと思っています。頑張りますよ。
そうですね、
ありがとうございました。今日は宮城県丸森町消防団の元気丸森、船山俊一さんにお話を伺いました。
まあ、実際にあれですよね、災害に立ち上がって救出活動も何度もされてらっしゃいますんで、お話にですね、説得力がございましたね。
はい、今日のゲスト応援団は徳光和夫さんでした。4週間にわたって本当にありがとうございました。
こちらこそ本当にありがとうございました。いろいろダメを浪しまして失礼いたしました。
楽しかったです。またぜひいらしてください。
よろしくどうぞ。
ありがとうございました。
日本消防協会からのお知らせです。火災はあなたを被害者にも加害者にもします。寝た箱はしない、コンロ使用中は火のそばを離れないなど、日頃から命を守る習慣を心がけましょう。宝くじはあなたの町の消防にも広く役立てられています。
おはよう日本全国消防団。ここまでのお相手は日本放送アナウンサーの広田美由紀でした。公益財団法人日本消防協会協力、おはよう日本全国消防団。この番組は日本消防検定協会の提供でお送りしました。
若宮雅子87歳。81歳で初めてゲームアプリを作ると人生は一変した。
本当に人生は分かりませんね。だから自分の未来に蓋をしちゃいけないと思いますね。
何歳からでも人は変われる。
AC ジャパン。
徳光さん、本当に1ヶ月間にわたりありがとうございました。ぜひまたいらしてください。楽しみにお待ちしております。さあ、今日の予定ご紹介していきましょう。茅ヶ崎のかっちゃんからいただきました。今日は自宅の掃除、出張続きだったのでなかなか掃除をする時間がなかったんです。洗濯物が畳んであるけど出しっぱなしになっております。これわかりますよね。でも畳むだけ偉いと思いますよ。先ほど主人を見送りました。ゴールデンウィーク全く関係ない我が家です。というのは 大分市のえりママさん。今日はちょっと遠くのスーパーまで買い出しウォーキングをします。特売の卵目当てで歩きますよ。歩きやすい気温だといいな、ね、最近昨日蒸し暑かったですよね。ちょっとね、だから体調崩さないように本当に気をつけていってらっしゃい。